つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ、さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。今日もですね、キャンさんはお休みなので、本日はつけ太郎一人でお送りしたいと思います。本日はつけ太郎酒店の2023年2月の特別酒萩錦赤ワイン杉樽酒を作っていただいた、萩錦酒造の、萩原さんご夫妻をお招きするスペシャル回です。はい、ということでですね、今日は僕一人なので、もう早速、萩原さんご夫妻お呼びしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと早速なんですけど、僕今日お二人とも萩原さんですよね。
はい、
萩原です。じゃあ、あのお呼びする名前も含めて、ちょっとあの簡単に何ですかね、自己紹介と酒蔵のご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、私から萩錦酒造株式会社の萩原彩乃と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なので、まあ、下の名前で2人とも萩原なので、綾野、はい、綾野さんとかで構いません。
はい、綾野さんですね。よろしくお願いします。
私も同じ萩原なんですけど、私向こうで入ってまして、はい、萩原智則と申します。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ智則さんですね。
はい。一応萩錦酒造の簡単な、はい、紹介をさせてもらいます。じゃあ私からで、萩錦酒造がですね、静岡県の静岡市にありまして、静岡駅からちょうど海の方に20分か25分ぐらい進んだところなので、結構住宅街といいますか、割と東名高速道路の出口も近くて、そこで、湧き水が豊富に出る関係で、明治9年から私たち5代目なんですけれども、お酒作りしてます。なんでここでしてる理由っていうのが、そのお水ですね、美味しいお水が湧き出ているからっていうところが、初代ここでお酒作り始めたきっかけになりますね。
で、
今2人で本当に小規模で作っている極小蔵ですね、市内の県内なので、なかなか飲む機会もないとは思うんですけども、ぜひ見かけたら飲んでもらいたいなと思います。
なるほど。もう2人でっていうのが、本当に2人で作ってるだけじゃなくて、出荷とかもう全部ですよね。
そうですね。なんで社長と杜氏なんですけども、それだけじゃなくて、もう全部のありとあらゆる含めてやってますね。
配達とかがあれば配達もするし、
ね、そうです、もちろん。
ラベルも貼ってっていう、
はい、
すごいな。
もうどこかこう、ね、修理しなきゃいけないとこ出たら修理してる。
そうですよね。以前先日ね、蔵お邪魔させていただきましたけど、なんかこう DIY感あふれるいくつかありますよね。
昔ながらのちょっと趣のあるところが直さなきゃいけないところがたくさん出てきて、
まあ、でも、ね、歴史のある蔵はどこもそうですよね。そう、実はね、じゃあなぜね、このお二人でやられている、なかなかもう県外とかほとんど出てないですよね、きっと。
そうですね、最近、私たちが2016年に戻ってきて、この、お酒造り始めたんですけど、最近少しずつやっぱこう世代交代して、新しいお酒とかにもチャレンジするようになって、県外でも、交流ができた酒販店さんとか、少しですが届くようにはなってはきてるんですけど、主には本当静岡市内ですね、市内の飲食店さんがメインの取引になりますね。
ね、そういった、まあ、本当に地元で愛されて、地元で、まあ、ほとんどが消費されてたお酒、なぜ僕がね、知ってるかと言いますと、このつけラジにはもう最多出演とも言っていいぐらいですかね。たくさん出演してる土田酒造の 星野杜氏ですね、通称玄ちゃんが、今回のご縁をつないでくれたという感じで、後ほど、まあ、ここも詳しく話したいなと思うんですけれども、そう土田酒造の星野杜氏が、今回実はねキューピッドじゃないキューピッドって見た目じゃないな、まあ、そうつないでくれたんですよね。まあね、ちょっとねせっかくなんでもう早速乾杯しながらお話ししていけたらないいなと思うので飲みましょうか。じゃあ準備よろしいですか。いきます。乾杯。いただきます。うまい美味しい。すごい味わい深いですよね、
香りも、すごい、
なんかちゃんと全部の要素がこうまとまったなっていう、
本当に
タルトワインと、
そう今回のお酒、ね、あの日本酒の樽酒を作る、まあ、杉樽のお酒、杉樽に、赤ワインを入れて、で赤ワインを出したところに日本酒を入れて作った樽酒なので赤ワイン杉樽酒って言うんですけど、本当になんか赤ワインもいるし杉もいるし、お酒もいますよね。面白い、色もちょっとほんのりピンクですよね。
そうですね、ほんのり色がついて、
なんか香りが華やかというよりは全体的に香りも味もどっしりしてますよね。
そうですね、
飲み応えもあってすごい、いや美味しいな、美味しいけどなんかこのガブガブ飲めないですねこれ、
ゆったりと、
ちょっとなんかこうちびちび飲むのが美味しいお酒ですね、
香りのボリュームもあるし、割とこう日本酒トラタージュはキレがあるんですけど、ちゃんとキレも残しつつこうワイン由来のこう余韻みたいのが少しここから来て面白いなと思って、
面白いですね本当に。これどうでした、なんかちなみに赤ワイン杉だる酒って作ったことありましたか。
ないです、ないですそれだけもそんなに作ったことがないというか、頼まれたらこう樽酒とか出荷するんですけど商品がないので、本当に初めての、
ウイスキーはあるけども、またそれとはまた違う魅力というか、いいところが出てて、
いやそうですよね、なんか僕も完全に初めてだったんですけど、あとオークダル熟成とかあるじゃないですか、でもなんか杉ダルはないんで、本当にどうなるんだろうって感じだったんですけど、これとなんかこう作っていってみて どうでした、なんかどうなるか分かんなかったと思うんですけど正直。
そうですね、なんかやっぱ瓶詰めしてこう、実際飲むまでどうなってたろうなと思ったんですけど割とまろやかさがあって、杉と日本酒のこう、ね、もちろん杉だるって昔からあるんで、ここはすごい良い上に、でやっぱこう多少こうワイン由来のこうやっぱさっき言ってた余韻の酸だったりとか、そういう味わいが足されてまた面白いなっていうのと、なんか合わせる料理もやっぱり変わってくるし、お酒自体の日本酒、私たちのこの入れてる日本酒自体の結構こう穏やかな香りで静岡らしいこうあの特別本醸造酒なんですけど、それがうまくこう染まってでもこう消されてないなっていう風になったので、よかったなと
本当そうですね、おっしゃる通りでどうなるか分かんない中で、その綺麗なお酒の中に杉の香りも入るし、赤ワインの香りも入るし、本当に大丈夫かなって正直思いながらも、本当でも着地したら全部綺麗にまとまって、途中とかはどうでしたか。
ですね、
途中なんかちょっとこうワインが出てこないのかなって思ってたんですけど、ね、杉は出てたんですけどワインの方がなかなか乗らないな と思ってたんですけど、まあ、最終的には出してみて瓶詰めしてる過程では結構いい香りがついてて、うんうん、
じゃちょっと意外に後半の方にワインが出てきたみたいな感じ、
うん、そうですね、
面白いな、なんでなんだろう香りのレイヤーとしては杉の方が上に来るんですかね。
杉が早く感じたね、うん、
なるほど。ちょっとあれですね、途中とかドキドキですね、これ赤ワイン出なかったらそのおかげじゃんっていう
言われないと分かんない、うん、
怖そう。でも今のまさにその話していた赤ワインと、杉だるのところって、まあ、構想としてはもともとあって、で、先ほどお話ししたように玄ちゃんに紹介していただいたっていうところが実はすごいポイントとなってるんです、うん、というのも、つけたろう酒店で樽酒っていうのを今まで2年ぐらい、やっていて、まあ、どういう酒質でどういう感じで樽詰めすれば美味しくなるのかはもうだいぶ分かってたんですよ。なので多分他のところとかで入れるお酒これとかだったらいけるなみたいなのがあってやればいけたんですけど、なんかこうちょっとねもううまくいくこと分かってたらあんまりやっても楽しくないなって思っちゃって、だったらちょっと樽酒をこう一歩進めようと思って進化させようと思った時に、こうワインってオークダルでなんか寝かせるけど、なんで日本で作ってるのに日本の樽酒なんか杉だるで寝かせないんだろうって思ったんですね。まあちょっと杉の香りが強いからだろうなとかっていうのは何でも分かるんですけど、とはいえなんか本当にみんなやってないんじゃないかなって思って、じゃあ杉の香りだったら何が合うんだろうって思った時に、赤ワインと杉の香りってなんか相性良さそうだなって思って、それで今回ですね、赤ワインの協力をいただいたのが新潟にあるドメールショーさんというですね、ワイナリーさんがあって、本当に素敵なワイン作るナチュラル系のワインを作るすごい美味しいワイナリーさんなんですけど、その、ドメールショーさんにちょっと相談をしたんですね、うん、杉だるで熟成してみたくないですかって言ったら面白いねって言ってくれてワインの醸造家の小林さんというんですけど、小林さんがもう面白いね、いいよやろうよって言ってくれて、で僕ちなみにその杉だるを使って樽酒にしたいんですけど、いいねって言ってくれてじゃあちょっとやってもらえますかっていう感じでやることになったんですけど、杉だる、それで杉赤ワイン杉だるは作れるとはなったんですけど、うんうん、中に詰めるお酒をどうしようってなった時に見つからなかったんですよ。というのもなんかこううまく言えないんですけど、まず樽酒今の経験的には、醸造用アルコールを添加してる、うん、いわゆるアルテン酒と呼ばれるお酒にした方がいいなっていうのがあったんですね。でただの樽酒だとどっちかというと普通酒で甘みもボディもあるようなアルテンのお酒がやっぱりうまくいくことが多かったんですけど、今回赤ワインが入ってくるから、どちらかというとこうちょっとこう磨いてて綺麗なお酒なのに本なんかアルテンされてるみたいな、いわゆる吟醸酒って言ったらいいんですかね、純米吟醸ではなく吟醸酒みたいなのが欲しいな。でも吟醸酒ってついてしまうと、吟醸香がついたらちょっと華やかな方に行ってしまうなと思ってて、なんかそのないんですよなんかその僕が求めてるそのすごい綺麗なんだけどアルテンをしててでも華やかではないみたいなお酒がなくてどうしよう、なんかイメージではうまくいくで、なんかそれに近しいものを家で実験したんだ、ある程度うまくはいくんですけど、でもイメージ通りのお酒がずっとなくて何入れようっていうのを悶々としてた時に、先ほどの玄ちゃんですよねと一緒にいる時にこんなの欲しいんだよね、こういう酒探してるんだよねっていうふうに言ったら今回は 萩錦の紹
介ということでも、そうですよね、特別本醸造酒入れてるんですけど、やっぱ静岡型の吟醸作りって結構その今言ってた吟醸香、うん、あの華やかなタイプではなくて、やっぱ酵母自体が、まあ、穏やかな香りだったりとか、
うんうんうん、
あとすごくすっきりとしたお水の良さがそのまま出てたりとか、飲み口が食事に合わせやすいタイプっていうのが、うん、結構静岡の特本いろんな蔵美味しいとこ多いんですけど、
はいはいはいはい、
ちゃんとやっぱその吟醸作りを目指しているので磨きがかかったお米で、
はいはいはい、
で本当に地元で飲むにはみんな特本が一番美味しいねぐらい飲み進めるのが静岡のこうお酒文化というか、また特色でもあるので、
わかる、
そういうのを先代の杜氏さんとかからも教わって、私たちも特別本醸造酒、あの本当に少量なんですけどうちの蔵は、はい、増してやっぱ大切なんだなっていうのをすごくこう作り戻った時から感じてたので、その特本を見つけてくださったのが今聞いてすごく嬉しいなっていう、
はい、そうそう、玄ちゃんが萩錦っていうところがあってっていう話を聞いて、で多分つけちゃんのイメージ結構近いと思うよって言ってくれて、ああそうなんだと思って、であの EC サイト探したら一件見つかってで特別本醸造見てみたら精米部合が 55% と 38% って書いてあって、めちゃくちゃ磨いてるじゃんってなってあで、どうぞなるこれ入ってるか、あもうこれこれこれこれこういうの探してたんです、で華やかじゃないって聞いて、華やかじゃないって言ってめちゃくちゃの、あの食中酒として美味しくてめっちゃおすすめって、あちょっと一回買ってみるわっていう感じだったんですよね、うん、まさに実は一番最初の最初で僕がこうちょっと思い描いてたのでいくと菊酔さんだったんですよね。
ああ、うん、美味しいです
同じくまさに静岡のお酒で、うん、もうすごい好きなんですけど、うん、そんなイメージもあったので、うん、だからその萩錦さんを紹介していただいた時、あやっぱ静岡ねっていう感じのすごいよかったよかったよかったみたいな、だからなんかすごい、だそれでまず一回ちょっと買ってみて飲んで、それでじゃああのいけそうだったら紹介してもらえるかなっていう感じでなんか実は進めてったっていう経緯が、
うん
でも届いて飲んだ時にああよかった見つかったみたいな感じでしたなんか小林さんからつけちゃんそろそろできちゃうんだけど
できちゃうと
樽開けたらすぐ送ってすぐ詰めないとでしょって言われて、
うん、
ほらほんとで、まあ、ちなみに、ワインは、マスカットベリー A というですね、ちょっとなんかこう、赤いワインの中では比較的こうちょっとライトな味わいでフルーティーな味わいがするワインを入れてるという感じですね。そうだからちゃんとね、ほんのりピンクにもなってるし、探した甲斐あって萩錦さんお酒がドンピシャでハマって赤ワインとその香りが本当にいいハーモニーを生み出してるなと、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これすごい本当にうまく香りと味とかその赤ワイン好きそして日本酒がうまく融合してるなって思うし、より実感したことがありまして、僕毎回そのこの特別賞をお届けするときに缶酒のレシピを添えるんですけど。で缶付けしたんですよで何度がいいんだろうみたいな感じでレシピを探したんですけど、なんで分かったんですよ、温めちゃダメだってこれはもうね全然美味しくないんですよあの絶妙なバランスで赤ワインと杉と日本酒がこう成り立ってるので、温度を上げてしまった瞬間にバランスが総崩れして、あの口の中が痛くなります、あのピリピリしちゃって、どんな温度でやっても全然ダメでしたね。
私たちもちょっとそんなに位置つけてないんですけど、温度上げてみたの見たんですけど、40度からちょっとずつ上がってくるときやっぱ杉の方で すごい上がってきた時、ワインのこう酸味がこう立ってきてという、確かにそれ自体面白いと思えば、うんうん、まあそういうもんだなと思って飲めるんですけど、バランスっていう点で言うと確かにって今思いました。
そうなんですよ。しかも味でいくと、なんかあのワイン、赤ワインの、 あの渋みとか杉のえぐみがちゃんと前面に出てくるんで、うんうんうん、温めるもんじゃないなってか、も
うまさかの温め
そう、だから今回は温めないでくださいってか、その代わり結構面白いのが、グイン飲みで飲むときと、 あのワイングラスで飲むときと全然表情が違うので、うん、なんかそこはすごい面白いなって思って、
うん
うん、もしかしたらあの本当になんかアルコール度数も高いので、ロックとかでも美味しいなと思ってて、
うんうん
うん、そういう感じでここから、ね、冷やしてなんか楽しんでもらえればなと思って。
そうですね、冷やしてほのかに最後に渋みが来て、なんかこうまとまってる感はありますもん
ね。ありますよね。そう、それでちょっと楽しんでもらえればなと思って、うん、ではですね、まあ、ちょっとだいぶ話が長くなってしまいそうなので、ぜひ後半ではですね、萩錦さんの実際の作りとかについて、いろいろと詳しくお伺いしていけたらなと思いますので、ぜひ後半も聞いてみてください。何か萩錦さんの方で告知等はございますか？
告知。
告知。
絶賛仕込み中です。
さっき1000枚を早めに終わらせて、
はい、
収録に間に合いまして、
ありがとうございます。
明日からも添え事項が続いていくので、できたお酒を順々に飲んでもらえたら嬉しいです。
いや、そうですよね。あれ、でも今クランの方で EC サイトみたいなの持ってるんでしたっけ？
クランの方はなくて、うん、主販店さんが、うん、まあ、あのネット販売してる主販店さんが、はい、萩錦の取り扱いでやってたりとか、うんうんうん、まあ、蔵直売はしてるのでちょっとネットないんですけど、はいはい、蔵に来てもらって、はい、買うこともできますので、
うんうん、なるほど、わかりました。じゃあちょっとぜひですね、皆さんちょっと気になる方をね、萩錦っていう
インスタもやってます、
はい、検索してみてください。インスタもフォローして、でどこかの初販店さんの EC サイトで買えるかなと思います。それでは後半もぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、本日のゲストは、萩錦酒造の萩原睦哉でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いや、もう本当にですね、どう着地するか分かんなかったんですよ。きっとイメージで美味しいはずなんだけど、本当にできるのかどうなのかが分からなくてですね。でしかも今回コモダルといわゆる杉ダルを僕が買って、それを、新潟に送って、新潟から、静岡に送って、静岡で詰めてっていう感じだったので、これなんか関係者がめちゃくちゃ増えてきてるのに、これ失敗したらどうすればいいんだろうみたいな、すごい久しぶりにヒリヒリした緊張感のあるお酒だったんですけど、本当に一口飲んだ瞬間に、あ、もう萩原さんありがとうございますっていう感じでですね、美味しく仕上がったので、ぜひなんかこう、まあ一個樽酒を一歩前に進められたなという実感ももちろんあるので、気になる方はですね、ぜひ飲んでみてください。今回のお酒はですね、つけ太郎酒店特別紙の定期コースをお申しくださった方にお送りいたしますので、詳細はですね、概要欄のつけ太郎酒店をぜひご覧ください。またツイッターもやってるので、つけ太郎で検索してみてください。ラジオの感想などはですね、ハッシュタグつけラジでお願いします。はい、それではまた後半でお会いいたしましょう。お相手はつけ太郎でした。さようなら。